お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書9章8節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書9章の学びをしていますが、さてアレクサンダー大王がエルサレムに近づいてきています。彼はエルサレムに何をするのでしょうか。ここにはとても不思議なことが書かれています。ゼカリア書9章の8節、私は私の家に行き来する者を見張る営所に立つ。それでもう虐げる者はそこを通らない。今私がこの目で見ているからだ。ここには私は私の家のために行き来する者を見張る営所に立つと書かれています。英語訳はこの箇所を私は私の家の周りに陣営を張ると訳しています。私の家とは彼らが建てていたあの小さな宮のことを指していると思います。神様はご自分がその小さな宮をアレキサンダー大王から守ると言われているのです。神様がそのように語られ、ゼカリアはそれを記録する勇気を持っていました。なんなら彼は神様の御言葉が正確であることを信頼することができましたし、そのことが成功すると信じていたからです。さて、それではこの言葉はその通りに成就したのでしょうか。歴史家であるブラビス・ヨセフスの記録によれば、エルサレムの大祭司が幻の中で、町の外に出て行ってやってくる征服者に会うようにと指示を受けました。そこで大祭司はアレクサンダー大王が来るのを待っていました。アレクサンダーが町からもう遠くはないと分かったとき、大祭司は祭司たちと大勢の市民たちと共に行列を作って敵に会いに出て行きました。その行列は神々しく、その態度は他のどの国とも違っていました。アレキサンダーに従っていたフェニキア人とカルデア人たちは、王が示した不快感によって、自分たちは町を略奪し、大祭司を苦しめて殺す理由が与えられたと思いました。ところが、それとは全く反対のことが起こったのです。祭司たちは上質の雨布を着て立ち、大祭司が紫と真紅に身を包み、頭に宝を散りばめた冠をかぶっていました。その冠には神様の御名が刻まれている金の板がつけられていました。アレキサンダーが遠くから白い装束を着た群衆を見たとき、彼は自分一人で近づいて行き、その皆を賛美し、最初に大祭司に敬礼をしました。ユダヤ人たちも声を合わせて一緒にアレキサンダーに敬礼をし、彼を取り巻きました。そこでシリアの王たちとその他の者たちはアレキサンダーがしたことに驚いて、彼の頭がおかしくなってしまったのではないかと思いました。その時、古代マケドニアの武将パルメニオンは アレキサンダーのところに行って次のように尋ねました。他のすべての者たちがアレキサンダー大王を褒めたたえるのに、どうしてアレキサンダー大王がユダヤ人の大祭司ごときを褒めたたえなければならないのですか。するとアレキサンダー大王はパルメニオンに次のように答えました。私は大祭司を褒めたたえたのではない。彼に大祭司の栄誉を与えた神を褒めたたえたのだ。なんなら私がマケドニアのディオスにいて、どのようにしてアジアの支配を手に入れるかと考えていたとき、私はまさにこの僧服に身を包んだこの人物を夢の中で目にした。彼は私に、遅れるな。大胆に海をあちらに渡れ。自分が私の軍隊を指揮し、ペルシャ人に対する統治権を与えると勧告したのだ。あの僧服を着た者をこれまで見たことがなかったが、今それを着ている人物を目にしている。そして夢の中で与えられたあの幻と勧告を思い出し、私はこの軍隊を神の指揮のもとに置き、それとともにダリオスを征服し、ペルシャの力を滅ぼすと信じる。それゆえにこのすべてのことは私自身の頭の中にあることに従って成功するのだ。こう言った後、彼はエルサレムの町に入っていって宮で神様を礼拝しました。もう一つの言い伝えでは、大祭司が祭司の清掃をしてアレキサンダーに近づいただけでなく、大祭司がダニエル書を携えてきてアレキサンダーに彼に関する予言を示したと言われています。そのことが彼をとても感動させたので、アレキサンダーは町に入っていって生贄を捧げ宮で礼拝したというのです。アレキサンダーがエルサレムを破壊しなかったという事実によって、ゼカリアの予言はとても正確であることがわかります。そしてこのことは、この当時最も頭脳明晰な将軍ではありましたが、アレキサンダーがとても残忍で横柄であったという事実と矛盾することもありません。次の説は聖書の中でも最も素晴らしい箇所の一つです。一般的に私たちはこの箇所からのメッセージをシュロの手術に聞きます。なぜならこの箇所はいわゆるキリストのエルサレムへの勝利の入場に関係があるからです。ゼカリア書9章の9節。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。この説はとても重要な箇所です。なぜならこの説は、予言というドアがこれによって動く蝶つがいのような重要な説だからです。ですから私たちはこの箇所を注意深く学ばなければなりません。最初に指摘したいのは、救いとは勝利あるいは解放と訳された方が良いということです。主は勝利をもたらす、あるいは解放してくださるために来られる王なるお方だからです。すべての福音書記者たちが、いわゆる主イエスの勝利の入場を記録してはいますが、ゼカリアから引用しているのはマタイだけです。 ヨハネの福音書はゼカリアの予言に関してほとんど駆け足のような解説をしているだけです。しかしマタイには次のように書かれています。マタイ21章の1節から5節。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を二人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気づくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。マタイはゼカリアがシオンの娘よ大いに喜べと書いている代わりに、シオンの娘に伝えなさいと言ってることに注目してください。同時にマタイはこの方は正しい方で救いを賜り、より良い翻訳はこの方は正しい方で解放あるいは勝利を賜りという訳ですが、このような部分を省略しています。マタイはゼカリア9章の9節の一部分だけを引用しています。なぜ彼は一部のものを省き他のものを入れたのでしょうか。それはマタイが引用した部分、同時にヨハネが解釈した部分もキリストの初臨に関係があるからです。この節の残りの部分はキリストの再臨と関係があります。主イエスは小さな平和の動物に乗ってご自分の初臨の時には平和をもたらされました。しかし主は再臨の時には戦争の動物である白い馬に乗って来られます。でも主は平和をもたらされます。それはどのようにしてでしょうか。それは不義を倒されることによって平和をもたらされるのです。ご存知のように世界にはイエス・キリストをどうするか決めるのに2000年以上の時間があったのに、主は私たちの時代にはほとんど拒否されています。そこで神様は御子が支配するために帰って来られることをとてもはっきりと示されます。主は最初の時には私たちの贖いのために死ぬために来られましたが、この次は私たちを支配するために来られるのです。このことがゼカリアを当惑させたこと、そして今日も一部の人たちを当惑させていることは確かだと思います。でもシモン・ペテロはゼカリアだけでなく他の預言者たちも当惑したのだということをはっきりと述べています。第一ペテロ1章の10節から11節でペテロはこのように述べています。この救いについては、あなた方に対する恵みについて予言した預言者たちも、熱心に尋ね、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰を、またどのような時を指して言われたのかを調べたのです。キリストの初臨と再臨とが一つの箇所で結び合わされているとき、預言者たちは熱心に尋ね、細かく調べました。しかし彼らはこれら二つのものを正確に区別することができませんでした。そのとき彼ら自身は理解することはありませんでしたが、 彼らは御霊が彼らにお与えになった通りに、ただそれを書き記したのです。しかし神様の御霊によってシモン・ペテロはこれら二つのものを区別しました。つまりキリストは一度苦しむため、贖いをもたらすために来られました。しかし主は次の時には栄光のうちにこの地上を治めるために来られるのです。そしてマタイは御霊によってその分離をすることができたので、この9節の引用の中で彼はキリストの初臨について語っている部分だけを使ったのです。教会がこのことを勝利の入場と呼ぶのは間違っていると思います。なぜなら、キリストのエルサレムへの勝利の入場は確かにとても哀れなものだったからです。実際それは貧しさのパレードでもあったのです。確かにそれは紙吹雪の飛び交うようなパレードではなく、とても貧しい人物がとても貧しい追従者たちを連れて入ってきました。もしもその日にエルサレムにローマ人がいて、彼らにあれはイエス様の勝利の入場だよと言ったなら、そのローマ人は次のように言って笑い飛ばしたはずです。あれが勝利の入場だって言うのかい。あなたはシーザーがゴールから帰ってきた時にローマにいるべきだったね。シーザーが分取り者と捕虜を連れて帰ってきて、3日以上もパレードが続いたんだよ。ローマ人にはこのイエス様の入場はとても情けなく貧弱に見えたに違いありません。キリストはこの時それを勝利の入場にしようとは意図してはおられませんでした。主がロバに乗ってエルサレムに入られたことは実際主の生涯の転機を示しました。主の生涯は転機に満ちていました。このことは戦術の変更を意味したのです。これまで主はエルサレムの町に沈黙のうちに人に知られずに入っておられました。つまり目立たぬように行動されたということです。何の宣伝もなく、主はいつでも群衆から身を引かれ注目を得ようとされることはありませんでした。主は叫ばず、声を上げず、巷にその声を聞かれることもないということが前もって予言されていました。イザヤ書42章の2節にはこのように書かれています。彼は叫ばず、声を上げず、巷にその声を聞かせない。主は暴徒の衆から身を避け、群衆から逃れて羊の門から入って来られました。奇跡を行われた後でさえその奇跡を極秘にされました。ところが今主のやり方は180度転換しています。もし私たちがこれを転機であると認めなかったとしたら、ここには矛盾があるように感じられます。今主はあえて公共の場に出てきておられます。主は公然とエルサレムに入ってこられ、群衆の注目を求められます。そして主は人々に決断を迫られます。主は強いてこのことを人々に考えさせられます。この時国は主を自分たちの王、自分たちのメシアと考えなければならなかったのです。パリサイ人たちがヨハネ12章の19節にあるように、見なさい、世は挙げてあの人の後について行ってしまった、と言った時、彼らは正しかったのです。主が入って来られた時、エルサレムは興奮しました。主はご自身を前面に押し出しておられたのにもかかわらず、同時に柔和であられました。またはゼカリアの本文の主が正しく柔和または謙遜であられるという部分を取り除いています。通人の優秀な聖書学者たちは、主がロバという小さな動物に乗っておられることが主の柔和さを示していると推測しますが、それには同意しません。なぜなら、小さなロバ自身は王たちが乗った動物だったからです。ご存知のように、馬は戦争のための動物で、聖書の中でもそのように使われています。 しかし小さなロバは王たちが平和の時に乗った動物だったのです。ロバは王家の動物でした。詩式10章の3節から4節には30人の息子たちがいた獅子のことが書かれています。そして彼は息子たちすべてをロバに乗せました。詩式10章の3節から4節にはこのように書かれています。彼の後にギルアデ人ヤイルが立ち上がり、22年間イスラエルを裁いた。彼には30人の息子がいて、30頭のロバに乗り、30の町を持っていたが、それは今日までハボテ・ヤイルと呼ばれ、ギルアデの地にある。これは今だったなら彼ら一人一人にジャガーのスポーツカーを買い与えたようなものです。ロバに乗ることは柔和を示したのではありませんでした。ゼカリアの預言の中にある考えは、やがて来ようとしておられる偉大で力に満ちたメシアは王のようにロバに乗って来られるが、それでも柔和で謙遜であられるということなのです。この出来事の中でもう一つ正される必要のある間違った印象があります。それはその時にいわゆる勝利の入場があったという仮定があることです。この時の主イエスの行動は決して勝利の入場と呼べるものではありませんでした。英国とヨーロッパの聖書教師たちは、主にキリストはエルサレムに3日続けて入られたと認めてきました。主は最初は安息日に来られました。それは土曜日でした。同様に主は日曜日にも月曜日にもまた来られました。主は安息日に最初に王として来られました。マルコはこの時のことを次のように記録しています。マルコ11章の11節、こうしてイエスはエルサレムに着き宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、時間ももう遅かったので12弟子と一緒にベタニアに出て行かれた。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアレキサンダーエルサレムに近づくというテーマで、ゼカリア書9章8節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。